皆さんおはようございます。まず新型コロナウイルスについてでありますが、9月30日に全国各県に出されていた緊急事態宣言、まん延防止等重点措置が解除されて以降、幸いなことに全国での感染状況は落ち着いており、宮崎県でも42日連続で感染者の確認がない状況となっております。これもひとえに日頃からのコロナ感染防止対策とワクチン接種にご理解ご協力をいただいている市民の皆様方のおかげであり、心から御礼を申し上げます。現在の本市のワクチン接種状況ですが、12月1日現在接種対象である12歳以上の1回目接種率が 88.3%、 2回目接種率が 87.4% となっており、2回目までのワクチン接種は大変順調に進んだところであります。これも市民の皆様方のご理解とご尽力をいただいた医療関係者の皆様、職員の皆さん方のおかげであり、心から御礼を申し上げます。今月からは3回目の接種であるブースター接種が医療関係者の皆様からスタートいたしますが、関係者の皆様と一致団結して頑張ってまいりましょう。引き続きのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。一方で海外では感染が急拡大している地域もあり、また新たな変異株オミクロン株が発見され、我が国でもオミクロン株の感染者が確認されるなど新たな脅威にさらされており、またいつ何時我が国で感染が再拡大し第6波が襲来してくるか全く予断を許さない状況でもあります。我々は少しずつ日常を取り戻しつつも、決して気を緩めることなく、一人一人がマスク着用、手洗い、手指消毒、3密回避といった基本的な感染防止対策を徹底していかなければなりません。市民の皆様方のさらなるご理解ご協力をよろしくお願いをいたします。さて、11月12日都城志布志道路の国直轄区間である都城インターチェンジから音坊インターチェンジ間が令和6年度に開通することが公表されました。まずは国、宮崎県、鹿児島県、両県選出国会議員の皆様方をはじめ、すべての関係者の皆様方に心から御礼を申し上げます。私も市長就任以来、この9年間一貫して都城志布志道路の全線開通を目指して取り組んできておりますので、念願の都城インターチェンジから音坊インターチェンジ間の令和6年度開通が公表され、今回の公表区間が整備をされると、いよいよ都城インターチェンジから志布志インターチェンジまでが一気通貫でつながることになり、本当に嬉しい気持ちでいっぱいであります。私としては残りの区間、志布志インターチェンジから志布志港の開通時期の早期公表と全線開通に向け、引き続き官民一体となって全力で取り組んでいく所存でありますので、市民の皆様、関係者の皆様のさらなるご理解ご協力をよろしくお願いいたします。また11月25日古川禎久法務大臣が本市役所を公式訪問され、所有者不明土地の解消と再犯防止対策について意見交換をさせていただきましたが、大臣就任後初めての地元公務で本市を選んでいただいたことは大変光栄であり、心から感謝を申し上げます。そうした中、今回の法務大臣訪問は訪問される約2週間前に法務省から突然連絡があり、対応することになったわけでありますが、私が指示することもなく、こともほぼなく、総合政策部を中心に多くの職員が自分たちで考え動いて素晴らしい準備を行い、その結果当日は滞りなく大臣訪問が終了いたしました。5年前に当時の菅官房長官が本市役所に来られた時は、相当程度私からいろいろと指示を出した記憶がございましたので、今回の職員の皆さん方の対応ぶりを見て、5年前の経験を生かした大変大きな成長を感じ、私は心から感心感動をいたしました。本当に素晴らしい仕事ぶりだったと思います。ありがとうございました。職員の皆さんのさらなる成長を楽しみにしています。 最後に都城フィロソフィーについてお話をいたします。今月はフィロソフィーの第2部第3章燃える集団となるの7番目にある大局観を磨くについてお話をいたします。お手元にあるフィロソフィー手帳の66、67ページにある解説には次のように書いております。大局観は物事の全体を広い視野で捉え本質を把握する見方です。市役所の一つ一つの事業を切り取ると必ずしも市民のすべてが受益者とならない事業も存在します。そのため事業の効果については市全体を広い視野で捉え判断しなければなりません。また市民ニーズが高度化多様化する中で複数の分野にまたがって市民サービスが提供されるケースも増えています。そのため多角的かつ長期的な視点を持って全体を見渡すことで最良のサービスを提供する必要があります。大局観は一朝一夕に身につくものではありません。アンテナを高くネットワークを張り巡らし常に新しい情報に触れることによって日々磨かれていきます。今回の大局観を磨くも私が仕事をする上で重要視しているものの一つであります。特にこの大局観は管理職になればなるほど絶対的に必要な能力であると考えています。仮に管理職が若手職員と同じように全体を眺めることなく目の前の仕事だけをこなしていたならばおそらくその部や課は全く仕事が回らない状況に陥るのではないでしょうか。すなわち俗に言う鳥の目と虫の目であります。管理職は大局観である鳥の目と細部も知っている虫の目のこの両方を持ち合わせなければならないのであります。しかしながらこの大局観は一朝一夕には身につくものではなく大局観すなわち全体を見ながら仕事をするという経験を積まない限り身につかないと私は考えていますし、それも若いうちに経験をする方がより身につきやすいと思います。であるがゆえに私は数年前各部に総括担当を新設して職員を配置しているわけでありますが、たとえ総括担当でなくても本人の日頃の意識次第で大局観は学べると思います。すべては本人の意識次第であります。引き続き一緒に学んでまいりましょう。それでは11月に入り今年も12月に入り今年も残り1ヶ月となりました。いつも申し上げていますが今月12月から来年3月の年度末までのこれから4ヶ月間は12月議会、年末年始、年明けから来年度予算編成、3月議会の後に人事異動の内事等々、あっという間に時間が過ぎていきますので、本当に腰を据えて仕事に向き合えるのは、今月がギリギリではないかというふうに私は常々考えています。従いまして職員の皆さん方におかれては、先々の区切り、ゴールを見据えながら、まさにスピード感を持ってそれぞれの仕事に取り組んでいただきたいと思います。そして最後にもう一点お願いがございます。今日も含めここ最近急に寒くなってまいりましたが、先日私が通勤時ズボンのポケットに手を突っ込んで通勤をしている職員を見かけました。またある時くわえタバコをして歩いている職員も見かけたところであります。誠に残念であり、その姿を見て私は個人的に本当にかっこ悪く見苦しい光景だなとつくづく感じたところであります。ましてやこの光景を市民の皆様方は余計にそう感じるのだと私は確信をしております。つまり私が今回見かけた行為は市役所職員としては全く不適切な振る舞いだと思っております。以前も申し上げましたが、寒い時は手袋等をして防寒するなど適切に対応をし、市役所職員としての身だしなみ意識を整えていただき、市民の皆様方が不快な思いをしないよう挨拶接遇等にもしっかりと努めていただきますよう心からお願いを申し上げ、今月のメッセージといたします。